マルコによる福音書第5章35節から43節、新約聖書の70ページ。イエスがまだ話しておられるときに、街道長の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。イエスはその話をそばで聞いて、恐れることはない、ただ信じなさいと街道長に言われた。そしてペトロ、ヤコブ、またヤコブの兄弟ヨハネのほかは誰もついてくることをお許しにならなかった。一行は街道長の家に着いた。イエスは人々が大声で泣きわめいて騒いでいるのを見て、家の中に入り人々に言われた。なぜ泣き騒ぐのか。子供は死んだのではない、眠っているのだ。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の両親と三人の弟子だけを連れて子供のいるところへ入っていかれた。そして子供の手を取って、タリタクムと言われた。これは少女よ、私はあなたに言う、起きなさいという意味である。少女はすぐに起き上がって歩き出した。もう12歳になっていたからである。それを見るや人々は驚きのあまり我を忘れた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しく命じ、また食べ物を少女に与えるようにと言われた。今朝も神が私どもを集めてくださって、神の民として恵みを与えてくださることを覚え、信仰を言い表しましょう。使徒信条を持って信仰告白といたしますので、応募のない方は賛美歌の566番をご覧ください。信仰告白。祈りましょう。御子イエス・キリストによって、また聖霊によって、私どもを我が子よと親しく呼んでくださる父なる神様、あなたの御名をあがめ賛美いたします。私どもを今朝この礼拝の場に集めてくださったことに感謝いたします。あなたに祈り感謝し、あなたを褒めたたえるために今私どもはここに集められております。私どもはあなたの恵みによってすぐる一週間を歩んでまいりましたが、振り返ってみればいかに自分の目の前の問題ばかりに翻弄されていたかを思い知らされます。あなたの御心こそが確かであることを示されながらも、この世を支配し導いておられるあなたなどまるでいないかのように振る舞っておりました。そして日曜日だけあなたに心を向ければ十分であるかのように思ってしまうものでありました。しかしあなたはそのような私どもを許し、この主の日の朝私どもを再びこの礼拝の場へと呼び集めてくださいましたことを感謝いたします。 どうかこの礼拝の時、聖霊により私どもの心をあなたへと向け直してください。特にあなたの御子イエス・キリストの十字架へと私どもの心をしっかりと向けさせてください。その十字架において御子イエス・キリストが血を流され、私どもの罪を許し、あなたとの親しい交わりへと招いてくださっている、その幸いを深く味わい知ることができますようにお導きください。今この時にもさまざまな困難を覚えておられる方々のために祈ります。目の前が暗闇にしか思えず孤独を覚えるそのところにも、どうかあなたが確かにおられることに目が開かれますように。特に今能登地震での避難を余儀なくされている人々がいます。またイスラエルとハマス、ウクライナとロシアとの争いによって苦しんでいる人々があります。どうかあなたの希望と平安をお与えください。憎しみと恐怖にとらわれる心をあなたの愛で満たしてください。そのために全世界に建てられている諸教会の働きをあなたが聖霊によって導いてください。すべての教会があなたの御言葉を述べ伝え、私どものために罪を負い死を打ち破られた主イエス・キリストをこそ指し示すことができますように。私どもの群れの中にもさまざまな事情でここに集うことのできない方々があります。その場その場であなたの皆を呼び求める者をあなたはご存知ですから、どうかあなたが恵みと慈しみによって一人一人を顧みてください。皆を呼び求めることを忘れてしまっている者もいるかもしれません。たとえその心があなたからどんなに遠く離れたとしても、あなたはこれらの方々にいつも近い方であることを示してくださいますようにお願いいたします。今この時に私どもと同じくして礼拝を捧げている全国全世界の諸教会を祝福してください。この世界にあなたを讃える賛美の声が満ち溢れますように。まだあなたを知らない者のところに福音が告げ知らされますように、どうぞお導きください。今から御言葉に聞きます。どうかあなたご自身が語ってくださいますように。そして私どもの固くなさを取り払い、あなたの御言葉を受け入れ、目で見るよりも確かにあなたの姿を受け取ることができますようにお助けください。この祈りを私どもの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。一人の男のもとに最悪の知らせが届きました。愛する家族が亡くなったというのです。先ほど共に聞きましたマルコによる福音書には、ヤイロという街道長の一人が娘の死に直面した出来事が書かれています。このヤイロは少し前の5章22節以下で、主イエスのもとに駆けつけ、ひれ伏しました。私の幼い娘が死にそうです。どうかおいでになって手を置いてやってください。そうすれば娘は助かり、生きるでしょう。主イエスはその言葉に応えて、ヤイロの家へと向かわれました。ところがその途中で、さらに知らせが届いたのです。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすには及ばないでしょう。この知らせが届いて以降、ヤイロ自身の積極的な動きが見られません。その場に立ち尽くしてしまったのではないかと思います。娘の死に直面したとき、歩みが止まってしまった。望みが絶たれてしまった。けれどそのそばには主イエスがおられました。死というものが私たちの足元を根底から揺さぶるとき、一体何に頼ればいいのかわからなくなるとき、そのそばで最悪の知らせを一緒に聞いておられる方がいます。そしておっしゃるのです。恐れることはない、ただ信じなさいと。私たちは人生において大きな危機に見舞われるとき、前へ進もうというよりもむしろ 後ろを振り返ろうとするのではないかと思います。後ろを振り返りながら願わくは時間を巻き戻してもう一度やり直したいと思うことが多いのではないでしょうか。そのような願いが私たち人間の歴史の中で時間を巻き戻すという物語を繰り返し繰り返し紡ぎ出してきました。大切な家族を亡くし、友人を亡くし、恋人を亡くして悲しむ人々が過去に戻り、時間を戻し、その人を助けに行く。数年前に君の名はというアニメ映画が大ヒットしました。まあ、君の名はというと、まあ、松竹の映画を思い出す方もおられるかもしれませんけど、あのアニメの方です。そのストーリーにも時間を巻き戻すというタイムトラベルが絡んでいます。町に隕石が落ちてきて大切な人々が死んでしまうという、そういう未来を変えるために力を尽くす姿が見どころになっています。私は当時映画館でこの映画を見たんですけども、まあ、その後ちょうど実家に帰っていた時にテレビで放映していたので家族と一緒にもう一度見ることになりました。するとですね、私の母はものすごく理屈っぽいところがありまして、テレビを見ながら横でずっとブツブツ言ってんですね。タイムトラベルなんかしたら絶対どこかで整合性が取れなくなると、そして矛盾をきたすところを探し始めるんです。私はとてもよく練られたストーリーだなと感心してたので、母が細かいところをつくたびに反論したんです。いちいち、いやいや、これはって言って、まあ、ところがですね、何だったかはっきり覚えてないんですけども、決定的に矛盾があるところを母が見つけ出したんですね。でとうとう反論できなくなった私を見て、母はほら見ろと下り顔で私を見ていました。まあ、そんな母を見ながら、まあ、どうせフィクションなんだからもっと素直に物語を楽しめばいいのにと呆れたものです。まあ、けれども確かに現実では私たちは時間を巻き戻すということはできません。矛盾が解消できるかという以前に、まあ、そもそも私たちにはそういう仕方で時間を制御する力を与えられていないんです。それでも私たちは時間を支配したいと、そのような思いにとらわれながら、もしこうであれば、もしああであればと、どこまでも過去に向かって思いが膨らんでしまう。ヤイロもまた娘の死を知ったとき、過去を振り返ったかもしれません。もし自分がああしていれば、娘は助かったかもしれない。もっとこうしていればよかったのではないか。そうやって自分を責めながら、もし時間が巻き戻せるのなら、もっと早くに主イエスのところに行って、娘が死んでしまう前にお連れすることができるのにと、そういうふうに思わずにはいられない。なぜ過去に思いがとらわれてしまうのでしょうか。未来が怖い、いやむしろ未来などないと思ってしまうからかもしれません。特に生死に関わることであれば、死んでしまったら全てが終わりだと思ってしまう。生きてさえいればなんとかなる、生きてさえいれば大丈夫だと、そういうふうに励ます言葉がありますけども、それは裏を返せば死んでしまえばそれで終わりだということもでもあります。死んでしまえばもう私たちの手の施しようがない。過去に戻らなければ娘は助からない。娘がいない未来が恐ろしくてもう先に進めない。しかし主イエスはヤイロをそのままにはしておかれません。前を向かせるのです。恐れることはない、ただ信じなさい、そう語りかけながら未来へ向かって歩ませる。励まして今を生きるようにされるというだけではありません。未来に目を向けさせるのです。その先に主イエスが与えてくださる恵みと喜びが待っているからです。恐れることがない、恐れることはない、ただ信じなさい。主イエスの言葉に支えられ、ヤイロは再び歩き出しました。主イエスと共に、主イエスに引きずられるようにして、娘が横たわる家へと、前へと進んでいきました。そしてヤイロは出会うことになりました。主イエスがもたらしてくださる復活の命に、死者が生き返るという神様の御業に、主イエスは娘の手を取り、 呼びかけます。タリタクム、少女よ、私はあなたに言う、起きなさい。するとヤイロの娘はすぐに起き上がって歩き出しました。この記事は私たちに教えてくれます。主イエス・キリストがおられるところに死の力は支配しない。主イエス・キリストはこの世の死をも超えて私たちを歩ませることができるお方だということを気づかせてくださるのです。実を言うと、このような記事を読むたびに正直私は若干戸惑いを覚えます。なぜなら、私たちの日常において死人が生き返るということを目にすることがないからです。ヤイロは主イエスに支えられて先に進むことができました。娘が生き返るという奇跡を見ることができました。けれど、私たちの日常では大切な人を亡くして悲しみ続ける人がたくさんいます。決して生き返ることのないその人を思いながら過去へと振り返るしかない苦しみがあります。そういう事態に直面するたび、言葉を失い、ただ困惑するしかない自分がいます。もしかするとそれはこの福音書に記された出来事を今起きている自分たちの現実とは関係のない遠い世界のことだと思っているからかもしれません。遠い昔に起こった不思議な出来事に過ぎない。しかしこの福音書を記したマルコはただ過去を振り返ってこの出来事を書いたわけではありません。昔々このような奇跡をなさった方がいたという、そういうことを伝えたかったわけでもありません。マルコによる福音書を書かれた当時は、ローマ帝国による激しい迫害の中で、この福音書は書かれました。マルコはその中で、今を、そして未来を見つめながら、福音書を記したのです。主イエス・キリストを信じ、述べ伝えることで、多くの仲間が殺されてしまう、そのような状況で主イエスの言葉を聞き続けました。恐れることはない、ただ信じなさい。こう呼びかけておられる主イエスキリストが私たちを罪から救い出し、神様との親しい交わりへと取り戻すために十字架の道を歩まれたこと、そして死者の中からよみがえられ死の支配を打ち破られたという驚きの知らせを聞きながら、一つ一つの出来事を書き記していきました。何よりもマルコを支えたのは、主イエス・キリストを信じる者たちが、後から起こされて、主にさらされながらも、教会が生き生きとこの世を歩み続けているという事実ではないかと思うのです。教会は、主イエス・キリストが再びこの世に来られるとき、復活の命をはっきりと目にすることができるのだという信仰を言い表してきました。先ほどの使徒信条にあるように、我は罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ずとの信仰を口にしながら歩んでいきました。今私たちが置かれている現実というものは、娘の死の知らせを聞いた直後のヤイロと同じかもしれません。死んでしまったら終わりだと思っている。未来が見えず不安しかない。そのただ中で私たちは聞くのです。恐れることはない。ただ信じなさい。先ほど私の母の話をいたしましたが、母もまたこの主イエスの言葉を聞いたものだと言ってもよいかもしれません。私の母も大切な人の死を経験しました。中学生の時に父親が死んでしまったのです。ヤイロとは逆のケースです。12歳そこらの娘が父親を失ってしまった。もしかすると過去に戻れればどんなにいいかと考えたことがあったかもしれません。けれども、大切な人の死という問題にぶち当たったり、死よりも確かなものはないのかと問い続けた母は教会へと導かれました。やがて洗礼を受けキリスト者になりました。どのような心境でキリストを信じ、また洗礼を受けることにしたのか、 詳しく聞いたことはありませんけれど、はっきり言えることは、母もまた主イエス・キリストに捕らえられたということです。恐れることはない、ただ信じなさいとの御声を聞き、ヤイロのように前を主イエスが与えてくださる未来に向かって歩き出しました。主イエスは少女の手を取っておっしゃいました。タイタクム、少女よ起きなさい。すると少女はすぐに起き上がって歩き出した。ある人はこのヤイロの娘のよみがえりは決してヤイロの娘にだけ起こることではないと言っています。私たちもまたタイタクム、起きなさいと、その主イエスの言葉をやがて聞くことになるのだというのです。この世の生を終え眠りについている私たちの傍らに主イエスが来られ、手を取っておっしゃいます。タリタクム、起きなさい。私たちもその御声を聞く時が来るのです。私たちの目の前にはなお悲しいことがあります。恐れもあります。それでもその私たちと主イエスが共に歩んでくださっている。最悪の知らせも主イエスが共に聞いてくださっている。そして私たちに何度も呼びかけてくださいます。恐れることはない、ただ信じなさい。この主イエス・キリストの言葉に支えられて、今朝も私たちはここから前へと踏み出します。神様が与えてくださる未来に向かって、復活の朝に向かって歩み続けるのです。その私たちの姿がこの世において復活の主を指し示し、希望の光を指し示していくのです。そのようにして私たちの歩みを用いてくださる神様に信頼し、また感謝を持って祈りを捧げたいと思います。共に祈りましょう。天の父よ、罪のゆえにあなたから離れた私どもを死が飲み込んだまま終わることのないように、あなたは一人子イエス・キリストを私どものもとへと送ってくださいました。どうか聖霊によって私どもの心の目を開き、主イエス・キリストを見つめさせてください。聞く耳をお与えくださり、主の御言葉によって立ち上がらせてください。不安や恐れにさらされている人々にあなたの御声を響かせてください。そのための道具として、どうか私たち一人一人を用いてください。この願いと感謝、私どもの救い主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。